耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第815回5月14日号をブックナビゲーターの矢島雅弘です。皆さん、一日一善という言葉がありますけれども、いいことはしていますでしょうかね。一日一善、なんかご飯食べることと勘違いしてる人もいるみたいですよね。そうじゃなくてですね、いいことをするっていうね、あの格言なんですけども、まあ皆さんちょっとね、どんな些細なことでもいいから最近やったですね、ちょっといいことをね、思い出してみてください。今回はそんな本のご紹介をしようと思います。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は PHP 研究所より出ております、しがない康弘著、毎日が楽しくなる17の物語、ようこそ心の三つ星レストランへ、という本です。早速著者の紹介ですが、しがない康弘さんはですね、24年間のサラリーマン生活から独立後、プチ紳士プチ淑女を探せ運動の代表となりまして、活動を開始されております。で、月刊誌プチ紳士からの手紙というのを発行して編集長も務めてるんですね。また他にもコラムニスト、俳人、飲食店プロデューサー、経営コンサルタント、ボランティア活動のほか、よろず相談もしていて、非常に幅広い活動をされている方だと言えます。で、一つの出会いが人生を変えるというのをね、座右の銘にしてるらしく、ギブ&ギブ精神を大事にしてまして、ありがとうこそ不況を乗り切るキーワードだと断言してるんですね。このあたりは僕も非常に共感できてね、そうそうそういうの大事だよねと、思いながら本を読んでおりました。で、本の内容に触れる前にですね、このしがないさんがやっているプチ紳士プチ淑女を探せというですね、この運動の説明をしていきたいんですけども、プチ紳士プチ淑女というのはですね、ついつい見過ごしがちな小さな小さな親切をする人のことなんだそうです。この運動でね、しがないさんの元には、そんな人たちのちょっといい話がたくさん送られてきます。というわけでこちらの本、そういったね、ちょっといい話を紹介しているんですけども、それだけじゃなくですね、この本で紹介されているようなちょっといい話にはですね、まあ、ビジネスや人生において、まあ、さらなるステップアップを図れる気づきや学びがあるということがですね、あのしがないさんにとってかなり大きなテーマになっているんだそうです。じゃあ実際にどのような気づきや学びがあるのかというのをドラマにしてみましたので、こちらをお聞きください。しがないさんが耳にしたというとあるモスバーガーで、クリスマスに会ったお話です。タイトルはおばあちゃんとケーキ屋さん。
いらっしゃいませ。
あのケーキをください。
うちはケーキの販売はやってないんですが。
表にクリスマスツリーが飾ってあったからケーキ屋さんだと思ってしまって。いやだわ、どうしましょう。
どうかされましたか？
あ、店長、実は。
なるほど。
ごめんなさい。
おばあちゃん、今車を出しますので、ちょっと待っててもらえますか？
え？
ケーキ屋さんまでお送りします。
本当にいいんですか？
ええ。着きましたよ。
本当にありがとうございました。
いや、気になさらないでください。それじゃ、ついでにちょっと用事を済ましちゃうか。ちょっとかかっちゃったな。あれ？
お待たせしました。こちらチキンセットになります。
どうもありがとう。ほら、さっきはどうもありがとうございました。
わざわざ買いに来てくれたんですか？
あの後ケーキ屋さんでタクシーを呼んでもらって。
そこまでしていただいてありがとうございます。
こちらこそ本当にありがとう。
おばあちゃんとケーキ屋さんに学ぶ気づきのキーワード、思いやりの気持ちは案外すぐに返ってくるもの。
はい、というわけでドラマをお聞きいただきました。いい話なんですけどもね、これはまさにですね、何かをしても見返りは期待しないギブ&ギブのお話でしょう。まあこの店長さんもね、ただおばあちゃんに喜んでもらいたかっただけなはずです。しかし思いがけずお店の売り上げという形で帰ってきました。でこれね、ビジネスに役に立つのかなと思ってる人いるかもしれませんけども、心構えとして僕は重要だと思います。買ってほしいという気持ちが強すぎるとお客さんは引いてしまう。まあつまり目の前の利益を追いかけるのではなくて、本当にお客様のためを思っての行動が、先々での利益につながるということです。ちなみにこの本ではですね、こんな話もありまして、1717年創業の大丸の家訓のお話なんですけども、大丸にはですね、千義五理、もしくは千義公理というのかな、という家訓があったんだそうです。どういう意味かというと、利益は後にして義を先にする者が栄える、まあ、義理の義ですね、という教えなんですが、そんな中ね、大塩平八郎の乱が起こって、多くの商家が民衆に襲われるという事件があったんですが、大塩平八郎から大丸は義の心のある商家であるから犯すことはならんという命が下りまして、大丸だけは焼き打ちを免れたというお話がありますね。利益のみを追う者は結局滅びてしまう。本当に儲けたければまず義、つまり心を大切にするべきという教えが含まれてますよね。まあよくね、お客様のためとかお客様第一なんて言葉がありますけれども、本当にお客さんのことを考えるとね、やっぱりギブ&ギブの精神っていうのは発揮されるんじゃないでしょうか。ではもう一つちょっといい話をご紹介しましょう。これはですね、しがないさん自身が実際に体験したお話だそうです。しがないさんはある駅の構内で白い杖をついた女性が階段から転げ落ちそうになるのを見かけたんですけども、さてどんなストーリーが展開するのか、白い杖の人の話、ドラマでお聞きください。
大丈夫ですか？
ありがとうございます。ところでトイレはどこですか？
そう聞かれたのでご案内しましょう。捕まってくださいと私は右肩を差し出しました。以前目の不自由な友人からこういう場合のヘルプの仕方を教わっていたからです。しかしその女性は肩に手を乗せてくれず、
右ですか左ですか
と言いました。左ですと私が答えると、その女性はスタスタと雑踏の中を歩き始めました。また危ない目に遭ってはいけないと思った私は一緒に歩いていきました。見ず知らずの相手だし、異性なだけに信用されていないのかもしれない。そんな風に考え、少し寂しい気もしました。トイレの近くに来たことを告げ、肩につかまってくださいともう一度言いかけた時、その女性はこう言いました。
ありがとう。でもね、肩につかまってしまうと勉強にならないんですよ。自分で確かめながら歩かないと、今度来た時に一人で来れないでしょ。
この一言で全てに合点がいきました。この女性は私の行動を無視していたのではなく、確かめることに集中していたのです。同時に疑われてるのかな、助けてあげてるんだと思っていた自分が恥ずかしくなりました。この白い杖の人の話で学んだ気づきのキーワードは、情けは人のためならずでした。便利なことや楽ちんなことは知らず知らずのうちに自分の能力の低下につながります。カーナビに頼ってしまい道を覚えられないことや、ワープロに慣れて漢字が書けなくなってしまうことなどがまさにそれです。ヘルプしたつもりが反対に思わぬ人生訓をいただき、情けは人のためならずということわざを体感した瞬間でした。
はい、というわけでいかがでしたでしょうか。このようにですね、この本に載っているちょっといい話にはビジネスや人生に活用できる気づきや学びがあるんですね。皆さんもですね、こちらの本を読んで、まあ、ぜひね、プチ紳士、プチ淑女になってみる努力をしてみてはいかがでしょうか。まあ、本当にね、いい話が詰まってる本なんですけども、装丁がね、すごく綺麗でね、持ってるだけでちょっといい気分になれるかもしれません。で、あと、内容のね、小構成をですね、まあ、レストランのメニューに見立ててまして、まあ、おしゃれな一冊だなーというのが僕の感想です。まあ、心の三つ星レストランですのでね、三つ星あたりが結構控えめで、またプチ紳士、プチ淑女でいいんじゃないかと思います。 またですね、ちょっと話はそれちゃうんですけども、しがないさんが代表を務めるプチ紳士プチ淑女を探せ運動はですね、なんか広くこのちょっといい話を募集しているそうなので、興味が湧いた方はですね、ぜひこちらのねホームページにもアクセスしてみてください。まあ、検索サイトでね、プチ紳士と検索すると大抵第1位に来てますので、まあ、ぜひプチ紳士と検索してみてください。というわけで、こちらの方、まあ、ちょっとね、落ち込んだりとかね、仕事でうまくいかない人とかはですね、まあ、レストランに行く感じでいい話を食べてみてください。では、書籍情報です。毎日が楽しくなる17の物語。ようこそ心の三つ星レストランへ。しがない康弘著。PHP 研究所より税込み1050円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ本当にねいい話がたくさん載ってたんですけども、まあ僕自身もね何かそのプチ紳士な活動してるかなと思ってね記憶をたどってみると、僕はですね老若男女問わずですねやたら道を聞かれることが多いんです。外国人にもよく聞かれるんですけどね、まあそういう意味でねなんか僕ブックナビゲーターじゃなくてそろそろロードナビゲーターに変わろうかなと思うぐらい道を聞かれるので、そのあたりが僕のいい話なんですけども、なんか本当にいい話があったらホームページに送ろうかななんて考えてます。まあ皆さんもこちらの本読んで自分のいい話思い出してみてください。はい、というわけで書籍の紹介はここまでです。続きましてはあのコーナーです。
はいどうも、石橋優です。今日もオーディオブックの紹介にやってまいりました。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。突然ですが皆さん、日本全国で10万人、これ何の数字だか分かります？岩島さん。
吉本興業のお笑い芸人の数。
多すぎ多すぎでしょ。
ああ、そうなんだ。
で、実はこれ、日本にいますですね、はい、全盲の方の数なんです。
ああ、はい、そんな、あの10万人か、はい、多いか。
で弱視の方も含めると31万人もいるんですよ。
ああ、ちょっとしたなんかあれですね、一つの市の人口ぐらいいるわけですね。
ですね。というわけで、本日紹介したいオーディオブックはこちらでございます。
全盲先生、泣いて笑っていっぱい生きる。はい、はい、これですね、埼玉県和長瀞町のですね、全盲の普通中学校の先生がいるんですよ。
はい。
全盲の先生っていうのがですね、大体日本で、確か十何人かな、いるはずなんですけど、この人はですね、荒井さんというんですが、唯一、盲導犬を連れている先生と。
盲導犬を教室に入れて、ちゃんと授業をやってらっしゃる方ということで。
はい、盲導犬の名前が、今2代目でマーリンって言うんですけど、そのマーリンがストーブの前に寝てたりするんですけど。
ですね、写真も載っていて、非常に可愛い感じで。
はい。で、この荒井先生がですね、まあ、全盲ながら普通中学の、教師になったっていうのがですね、結構それまで紆余曲折がありまして、
はい、
生まれつき全盲だったのではなくてですね、
はいはいはい、
30何歳の時にですね、網膜剥離で、
はい、
左目から始まり徐々に見えなくなってたんですね。
ですね。
はい。でその後13年間ぐらいですね、仕事を辞めてもう家族に当たるものに当たるという、うん、すごい、
まあ、絶望の時期みたいな
ありまして、で、もともと中学校の教師だったんですけど、
はい、
そこからその中学校教師に復帰するというですね、
はい、
お話が、この本に書かれております。
まあ、その自分を振り返った本というような感じですよね。
そうなんですね。だから、かなりですね、感動する物語になってましてですね。
はい、
やっぱりその、目が見えない人にはね、僕らにはその感じられないものが感じられるんだなーっていうのも、ちょっとね、僕は読み取ることができました。
はいはいはい。まあ実際健常者の、まあ、僕らでもその見えないからこそ見えてる人から受け取って、
はい、
見えてるんだけれども、あ、改めてこうなんだって認識することができるんじゃないかなと思うんですよ。
まあそうですね。その話を語っていくと結構時間がなくなってしまいそうなので、
そうですね、
まあそろそろですね、まあこの感動のストーリー聞きたいという方は、フィービーに来ていただきたいんですが、
はい、
フィービーの生き方、FEBE とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。
といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘と
石橋優でした。